市内のあちらこちらを回りまして、最後に、ここに落ち着いたわけです。で、私が入りましたのは今から約20年前ですが、その時には総務課にありました。今の老学校と一緒に。それから26年の4月に清水町の方に移りました。あそこで9年間過ごしまして、35年の10月にここに移ってきたわけです。で、ここに移ってきた時にはまだ弊社の跡にがありまして、その中に入っておって、そして現在の校舎になったのは37年の8月であるわけです。その間にいろんなことがあったわけですが、それらのことについては村山先生からお話をお伺いすることにしたいと思います。私この間ちょっと引き出しを探しておったところが、盲学校という古い、もう茶色になってしまった冊子を見つけ出しました。で、それを見ているというと、当時の大正4年頃のことが書いてあるものです。で、その中に校名は財団法人鹿児島盲学校、1は鹿児島市総務田町4471番地、定員60名、校舎敷地約300坪、校舎84坪、付属者、寄宿舎を含む20坪、2号5尺と、こういうようなのが書いてあります。その他、学則らしいものがたくさん書いてありますし、その中で、当時の先生やら生徒やら、そういう人のことも書いてありますが、ちょっと面白いところを拾って読みますと、入学につき注意というのがあります。1、入学の際点字盤を買い求むべし。また真実を納めんとする者は針箱新刊消毒器を買い求め、断金を納めんとする者、これことですね、断金を納めんとする者は、こと詰め、並びにこと袋等を求め、追っては、ことをも買い求むよう心得おくべし。ただし、皆、入学の際、必ずしも、整えくるを及ばず。1、寄宿せんとする者は、布団、寝巻き、机等を揃え、その次が面白いですね。大風呂敷に包むべし。衣類は木綿にて四季相当のもの一通り持参し、着用のほかは常に氷に入れおくべし。机本箱文庫履物雨具帽子を整え、在宿中は手ぬぐいちり紙歯磨き石鹸薬代ほか雑費の予算あるべし。1、学費を郵便がわせにて送るときは必ず鹿児島総務田局へ振り出すべし。領収書は毎月末指定より通信とともに送らしむ。時に急を要する場合は郵便切手もしくははがきを添えて送るべしと、こういうのがあります。その他当時のいろんなことについては、先ほど申しましたように村山先生からお話をお伺いしますが、校長先生が現在の内田校長に至るまで 6人おられます。この64年間に6人おられました。第一代の校長は南雲宗次郎、この後 お声を聞くわけですが、南雲宗次郎先生です。明治36年2月2日から大正10年4月20日まで18年2ヶ月おられました。第二代の校長は川端宗次郎先生です。大正10年4月20日から昭和20年5月9日亡くなられるまで24年1ヶ月おられました。それから川端先生が亡くなられて1年の間は校長先生はいらっしゃいませんでした。三代の校長は、谷川一司先生、後に戻りますが、南雲先生はその後旭川に行かれまして、旭川の盲学校で校長を務めておられましたが、退職後35年の12月に亡くなられました。二代の川端先生は20年の5月の9日に亡くなられたわけです。三代の校長谷川一司先生は21年6月13日より27年3月31日まで5年9ヶ月おられたわけです。この先生は今、東京の目黒の方に住んでおいでになります。第四代が平瀬藤次先生、27年4月1日より36年3月31日まで9年間務められました。で、平瀬先生は39年1月2日、自宅で亡くなられました。第五代が軸屋倉助先生であります。36年4月1日から41年3月31日まで5年おられました。軸屋先生は阿久根高校の校長に栄転して行かれたわけです。で、第六代が現在の内田校長先生であるわけであります。こういうように、校長先生も6代目を迎え、その間いろんなことがあったわけですが、だいぶ先ほど読みましたこと、ちょっとお話したこと、そういうことから盲学校はどういうふうに成長してきたかというようなことを一応振り返ってみることも必要ではないかと思います。この後南雲先生のお声を聞いたり、村山先生のお話をお聞きするわけですが、村山先生は大正6年、本校に入学をなさいまして11年に卒業されました。それから志を立てて東京の方においでになりまして、東京盲学校に入学をされ、15年3月に卒業されまして直ちに本校の先生としてお勤めになったわけです。そして36年間お勤めになって、昭和37年の3月に、ご勇退になりました。現在は総務課長におられまして、ハリキューあんまの仕事を元気でやっておいでになります。お辞めになってから5年間まだまだ元気で活躍をしておいでになります。お声をお聞きしたいと思います。終わります。
曲をされることになりましたら、 私もこの人に育ててもらいますし、一言喜びのご挨拶を申し上げますことは誠に健康に存じる次第であります。本当は今から約50年前、すなわち明治36年2月の下の当日でありまして、その当時のことを当事者の私としてお話しいたしますことは誠に意味があることと思いまして、いかがかここでそれとお祝いの言葉を書いて、その事態のことを申し上げてみたいと思います。私はただいま北海道の旭川市にあります同日盲学校の校長として鶴鶴市長のものでありますが、ちょうど明治32年本日に参りまして、本日の陸前国長の加藤病院にマッサージとして就任したのでありましたが、その当時盲人にはまだ金というものが普及しておりませんでしたので、ご校長の小西先生が次が鹿児島に来たならば盲人のために金を募集するということを頼まれましたので、そこで印象に話しましたところは、印象はそれはいいことであるから、お前もしばらくときに盲人に検証を教えてやることにしたらどうだというようなことでありまして、検証を教えることにいたします。そして、病院におる間やる必ずということはもっともっと盲人が参りまして、検証を習うばかりになる、また技術まりも習いたいというのの希望が多くありましたので、この病院を鹿児島、そして鹿児島大和学校というものを設立したのでありました。それがすなわち明治36年2月の2日でありまして、今から約50年の昔にありました。だから鹿児島もその後当日も皆さんのご登場によりまして、最初は柏町に移転し、あるいは富田町に移転しましたが、最後に新日になりまして、その後新日も上達ただいまにか新日の村学校、その後大正10年5月に調理北海道バッタマン村に参りまして、市のもとにしばらくおりましたが、旭川市において盲導教育のないことを知らせていましたので、再び寸前に立ってこの教育を実行してみたいと決心に立ったのであります。そして大正11年6月の1日にただいまの同一旭川盲導学校を復帰したのであります。ちょうど30年になるので、今年はその復帰を行いたいと思っております。私といたしまして、でも前後50年の間この教育に携わって、いつ分にも盲導でのために仕事させてもらいましたことについては非常に嬉しく思っております。なお今後もありまずこの病院のために尽力していたいと思っております。昨年は佐賀の学校で全国の盲導学校の教育研究会がありました際に私も参りまして、その帰り道に鹿児島に参りまして、あの際いろいろとお世話になりまして、誠に嬉しく思いました。本日は 随時叶えたいとは思いましたけれども、遠い感じでそういうわけにはまいらず、録音で必ず簡単にありますが、私の気のあるところをお知らせいただきたいと思います。なお、お会いに臨みまして、そこで当日以来、今月まで、ね、この学校のためにいろいろとお取り組みくださいました県ご当局の国民、ご先生方、あるいは医学の方々と、いろいろなるご協力と、ご希望の賜物を深く深く私が感謝して、心してお祝いの言葉にいたしたいと思っていただきます。
皆さん、先ほど大津先生からお話にありました村山です。私は小学部の中でも、6年以上の方々、大部分私の声を聞きを覚えておられるかと思います。5年ぶりに皆さんの前に立ってお話しいたしますことは、なんとなく在職当時のことなどが忍ばれて、懐かしくかつ親しみを深くいたしております。さて、2月2日の本日は、我が鹿児島県におけるところの盲教育が始まった日であることは、先ほど来大津先生がお話に、なりました。まず日本におけるところの盲教育は、今から90年ほど前に京都において、スタートしたのでありますが、我が鹿児島県においてはそれより26年遅れまして、明治36年の2月本日、ここの声を山の口町の、本通りのところでここの声を上げたわけであります。26年遅れてスタートしたにもかかわらず、歴代校長先生並びに諸先生方の並々ならぬご指導ご努力によりまして、かくも広々とした、高地と人も羨むほどの鉄筋コンクリート造りの外観はもちろん、内容的にも充実しておりまして、全国的に見ても軽く10本の指の中に数えられるほどの目覚ましい発展を期待しているのであります。このような学校において学習をされる皆様は、本当に私は豊富なことと痛感いたしております。当時を知る私どもは、何とも今日の皆さんの学習の状態を見て、喜びのほかはないのです。皆さん何の不自由もなく学習のできることを自ら大いに誇りとされて、国家社会に感謝の誠を捧げねなければならんと私は思っております。今日のように温かい、義務制の実施によりまして学ばれる皆様にとりましても、私は6年前本校が歩んでまいりました苦難の一端を紹介することも、古きを訪ねて新しきを知る意味におきまして、あながち無駄では ないかと思いますので、当時に遡って2、3回顧してみたいと思うわけであります。まず、創立者のことでございますが、先ほど大津先生が記録によって、お読みくださいまして、皆さん分かられたのでありますが、あの南雲先生は私は、恩師でありますからよく存じております。こちらに来られましたのは21、22の頃であったろうと思います。当時の東京盲学校長の小西という先生から、こちらのマッサージ師に行ってうんぬんと先ほど、記録にございましたが、あの通りでありまして、マッサージのことを、病院に勤めておりながら今度は、盲教育を始められという、ことで、本日、盲生と老生とは、わざわざ車を迎えにやって、確か3、4人盲が2人よく私も、聞いておるのでありますから、はっきり、確信は持ちませんけれども、南雲先生から聞いておったところでは、盲生3人ぐらい、老生 やはり3人ぐらいを集めて、開校をされたのであります。ちょうど、建物は至って、それはもう今から民家でありまして、私も、南城がどうこうということは、記録もありません、よく調べ分かりませんが、とにかく手間苦しい民家であったことは間違いございません。山の口町です。家賃が10円ぐらいということです。今の10円、その時の10円、大変それはまあ貨幣価値が違いますが、10円、職員は、まあ南雲校長はじめは、いや、まあまあその時は校長でもなかったでしょうが、まあ、先生は南雲先生が1人ということです。それから二の丸の今の照国神社の裏になりますが、二の丸というところがあって、今はあまり二の丸という言葉も聞かないようでございますが、二の丸というところに直られたわけであります。それが、2回目のところですね。それからこの、学校、まあ、そのなんて言いますか、学校を建てるについて、経営していくのについて、まあ、評議員とか経営委員とかというような名前で市内におけるところの、名高な方々、知名の方々ですね。例えば、新聞社長とか、あるいは弁護士とか、お医者さんとか、そういうような方々が、学校を維持するについてのいろんな相談をされる方々になっておったわけです。それからこの学校を進めるについての、費用でございますがね、これは、参助会員といいまして、学校を維持するについての月々の金を出してもらう、制度です。参助会員、これが市内はもとより鹿児島県下1円、募ってあったわけです。それで毎月実践です。皆さんは実践という金はピンと来られんだろうと思いますが、今の1円の10分の1実践、これを毎月あるいは20銭、裕福なうちについては20銭、普通の、方々からは10銭ずつもらうことに、約束ができておりまして、 市内は毎月回りましょうけれども、軍部は県下の方は毎月回るのにはなかなか足代がかかりますので、もらってもらわんようなことになりますから、これを1年に1回ずつずっと地方を回ってもらい集めてきたわけです。それからまだそれでも足りませんから、追善寄付といいまして、市内におけるところの名高な方々が亡くなった場合に、盲学校の方へ、寄付をしてもらうようになっております。追善寄付、ちょうどお寺の坊さんでありませんけれども、人が死ぬことを喜ぶようなわけです。名高な人が死にますというと、お、誰が死んだ、こんなまた寄付があっちゃろうというようなことで喜んでおった時期であります。それからその次には、廃品ですね、廃品回収、今で申しますというと、このボロクズを集めに来る業者がおります。あれをば、南雲先生自らがやっておられました。南雲先生は全盲ですが、政党の反毛を使って車を引かせて、南雲先生は後から押してボロクズを集めたのを売って学校の維持費に充てると。その他、たまには芸能人を頼んで、あちこちに、その会を開いて、その得た純益をもって学校の費用に充てる。今のように歌謡曲という時代ではありません。多くが浪花節です、浪曲です。これを、開いて、その純益をもって学校の費用に充てるというような状態であったわけです。今のようにしてやっておりましたが、大正、先ほど先生がお読みくださいました記録の中に、あなたが、大正の初めに、その他の方に治ってき、まして、これで3回目になります。今の先ほど先生が読んでくださいました、4000何百番地というのはですね、中曽牟田に黒木という文具店があります。東本願寺もあります。その南のところです。そこに、昔の商船学校の上がりです。上がりの建物をもらい受けてきまして、建ててありました。そこに私は大正6年入学しました。で、私の入学した頃は学校らしい体系になっておりました。それで、まあ私の入った時はもうよほど基礎がなっておりましたので、私はその廃品回収とかなんとかそういうことには一度もタッチしません。車を押したこともありませんでした。ただ覚えておりますのは、月々時代土地代です。土地を借りておりましたから、その土地の借り賃をば南雲先生から、命じられて、家賃、土地代をば払いに城山を越えて繁茂と一緒に行った記憶が、あります。なかなか、決まった通りに家賃を持っていくことができないために、持っていったたびに土地主から叱られて帰ってくるようなことでした。で、私が入った当時は、先生方も、4、5人おられました。南雲先生の奥さんも先生の一人でありました。ちょうど大正10年に火事の都合で辞めて北海道の方に、先ほど記録の中にありましたように、帰られたので、 ありますが、そこで包丁を今度は誰にするかということになります。でちょうど川端宗次郎先生が当時、鳥取の連隊長を辞めて、先ほど話をしました、盲学校の評議員経営委員になっておられました。幸いに総務だでしたので、そら川端、さんをば校長にした方が非常に都合がいいと、恩給をもらって何も心配もされないのであるから、校長が大適任者じゃというようなことを一般の評議員から頼まれて、それでまあ川端校長が自分の地元でもあるから引き受けようというので引き受けられたのが大正10年であります。で大正10年に引き受けられましてから、今度は、どんどん学校の存在が、また盲教育の必要性が鹿児島県に認識されまして、学校はどんどん伸びていきまして、竹に佐渡原という方の経営されるところの老学校がありましたから、それを合併して鹿児島財団法人鹿児島モア学校となったのであります。それが、川端先生のまず第一に手をつけられた、ことであります。大正12年に盲ろう教育令というのが交付になりました。大正12年の8月29日です。でこの8月29日は誠に危機一髪の思い出があるのであります。それは何か、大正12年の9月1日は皆さんが聞かれておられますように、東京の大震災であります。ひとところで10万も焼け死んだほどの、10万人も焼き死んだところの、大きな、災難でありますが、それが、9月1日ですから、もしこの義務じゃない普通の、盲教育令がですね、昭和いや大正10年12年の8月29日に交付されずにおったならば、大震災のあふりを受けてもっと遅れたのだろうと、当時の校長はじめ、指揮者の方々は、危機一髪だったと、早く交付になっておってよかったというような、ことがあるわけです。その義務じゃなかったですね、普通の義務制じゃなくて教育令ですね、盲ろう教育令というのが、出ました以後、鹿児島には、その教育令によって、県立の盲学校を建てねばならないという、教育令にあるわけですからして、当然鹿児島県としても県立の学校を建てねばなりませんが、幸いに、そのここがありましたために、これを当分鹿児島県立代用とするという条文がありましたから、それを生かして、大正13年から今度は、県立代用になったわけです。で県立代用になってからは、県の補助もたくさんあるようになり、市の市役所ですね、市役所からも補助があるようになりまして、創立当時の、人が死ぬことを喜ぶような情景はもうなくなってしまう。もっぱら川端校長が、働いてくださって、県市の方からたくさんお金が下がるようになりましたので、もうその頃からは、代用ではありましたけれども、先生方の給料も だいぶあるようになったわけであります。で、昭和4年に多年憧れておりましたところの鹿児島県立モア学校というのが、県に移管されたんです。それが昭和、4年です。これで昭和4年に今度は、ちょっと話が前後しますけれども、大正10年にモア学校川端校長が、合併 されるようにしたと申しましたが、その、大正10年から昭和4年までは、やっぱし竹の方にも、いくらか老学校をまた、名脈がありましたから、こっちから向こうに逃げていってみたり、向こうからこちらに来てみたり、行ったり来たりしておった生徒もあるわけです。私たちはちょいちょいその生徒を連れに行きおりました。やっぱり、門が、こちらの方を盛んにするために竹に連れに行きおったこともありました。けれども昭和4年からは鹿児島県立門が学校といって県が、しましたから、今度はもう、竹の学校を廃校という処分になりまして、盲学校の方に合併吸収するということに、県議会で決まりましたから、竹の方から、大野という木工の先生、久保という、普通の、先生、この、前田先生方はよく覚えておられる。確か、授業も受けられたと思います。久保先生、篠田先生たちもよく知っておる。この大野という先生と久保という先生が生徒を若干連れて鹿児島県立モア学校に集中されたわけであります。そのようなことでどんどん学校の、存在価値が世間にも認められ、県立として、まあ何と言いますか、盛んになってくるような兆しに、なりましたが、昭和9年の県議会で、改築という予算が通りました。この改築予算は皆さん土地が3000坪、敷地が3000坪、校舎が今から申しましたらば大したことでありませんでしたけれども、当時の、学校から言いますというと誠にいい学校であったわけです。いい学校が できるようになりました。それが、昭和9年の県議会で通って、すぐ着工しまして、昭和10年から11年に完成しました。昭和13年には、いい校舎ができましたために、全国の盲ろう教育大会というのが、開かれたわけであります。その頃からも鹿児島の川端校長の旗、まあ何て言いますか、ご活躍によって全国的にも大変認められたわけで、あります。で、昭和の20年、まで川端校長が真剣に学校の発展のために、尽くしてくださって、9日に現職校長として亡くなられたわけです。それで、学校としましては放送をもって先生の、御霊を弔ってあげたようなわけであります。以後先ほど先生が校長先生の、お名前とか 勤務してくださった年数をお話になりましたが、昭和の22年に今度は盲ろう教育義務制が交付されましたので、鹿児島県立盲学校、鹿児島県立ろう学校と分かれ分離しなければならない状態になって、うちの方の校長は谷川先生になられたわけで、ろうの方は伊集院校長先生になったわけです。学校がここまで発展しましたうちに、ちょうど治ること8回です。一番先は山の仏頂、2番目が二の丸、3番目が高間馬場、4番目が先ほど申しました私が入学した、黒木文具店の南側、4番目が総務田小学校の裏、今、市県営住宅ができておりますが、5番目が、丸山、今の老学校のところ、その次が、清水の、鶴峰学校跡、それからここと 8階です。よく七転び八起きという言葉がありますが、私は、8階八起き目でこのような立派な学校になったのだと思うわけであります。皆さん、人生には決して平坦な道ばかりはありません。やはりこうした、苦難の道も必ず、本校が取ってきましたようなコースも、あると思います。いろいろお話申し上げたいことはたくさんありましたけれども、64年にわたるところの外楽の、言葉をお話しいたしたわけでありますが、私がいただいておる時間は30分ぐらい話せということでありましたから、やがて30分になるのではないかと思います。最後に鹿児島県盲教育のために、また本校発展の礎を築いてくださいました今は亡き南雲先生、川端先生、平瀬先生、この3校長先生に対し、私は皆さんと共に信心なる誠を、感謝の誠を捧げて、3先生のご冥福をお祈りしながら、まとまらない話をいたしたわけでございます。以上をもちまして当時の一端をお話しいたしたようなわけでございます。終わります。